恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
さあ、使徒信条シリーズの第8回目になります。先週はポンテオピラトのもとに苦しみを受け、この箇所をご一緒に学びました。今日はそれに引き続いて十字架につけられ、この一言葉を共に味わいたいのです。インターネットで検索をしていましたら、こんな問いかけが出てきました。読んでいます。私は最近 DVD でパッションという映画を見ました。イエス・キリストが十字架にかかって死ぬ前のことを映画にしたものです。残酷な場面がたくさんあり、何度も目を背けてしまいました。でも涙が止まりませんでした。言葉ではうまく言えないのですが、かわいそうというのとは全然違うのです。私が疑問に思ったのは、イエス・キリストはどうして十字架にかけられて死んだのかということです。その本当の意味です。あれだけ残酷な罰を受けたのにもかかわらず、鞭打たれ、唾をかけられ、罵声を浴びせられ、重い十字架を背負わせられ、挙句の果てには両手と両足に太い釘を打ち込まれて、十字架にかけられて殺されてしまった。十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈って死んでいったのです。そしてその十字架の死が元になって、キリストが今でも世界中の人々に信じられているということは、この十字架に何か大きな意味というか理由が隠されているような気がしてなりません。キリスト信者の方、イエスキリストの十字架の意味をわかりやすく教えてくださいませんか。難しいことを言われてもわかりませんので。私は小さい頃、教会の日曜学校に行っていたので、教会に十字架があったのは覚えていますし、聖書の言葉の書いたカードをもらったのを覚えています。こういう文章なのです。とても素晴らしい問いかけです。その答えを大勢の方々のこう返事に混じって、クリスチャンの方々もですね、一生懸命この方にイエス様の十字架の意味を分かってもらおうとですね、書いてあるのが読めて、とても微笑ましい、嬉しい思いがしました。イエス・キリストの十字架こそ聖書の中心であり、神様が私たちに知らせようとしておられる語りかけの中心なのです。世界の中心で愛を叫ぶという小説がよく読まれて、また映画がヒットしたのは昨年のことだったでしょうか。この小説や映画に感動して、私も世界の中心で愛を叫ばれたいと願う女性が増えているということです。しかし本当の愛は、聖書の中心である十字架上から私たちに叫んでいるのです。あなたは愛されていると。確かにあの十字架上からあなたへの驚くべき愛が叫ばれているのです。十字架につけられとさらりと記されていますが、このイエス・キリストの十字架の死ほど深くて高くて広くて、それを理解することが困難な出来事もありません。今回このテーマについて語らせていただくために、もう数週間ぐらい前からずっと十字架のことばかり考えながら心を集中して歩んできました。そして分かったことは、私はイエス様の十字架の意味も、その苦しみの大きさも、ほとんど分かっていない、まるで知らないのではないかということが分かったのです。これまでどれほどイエス・キリストの十字架を語ってきたことでしょう。しかし、まるで十字架を知っていない、分かっていない、 その深さ、高さ、広さを、そのほんの一部しか理解できていないという自分に気づかされるのです。先週は、イエス・キリストを苦しめ十字架につけたのは、ポンテオ・ピラトではない、この私自身であるということを学びました。そしてそれと同時に、それ以上に驚くべきことは、イエス・キリストを十字架につけ、苦しめたのは、なんと、父なる神様ご自身であり、父なる神様のご計画であった、身旨であったという驚きを語らせていただきました。十字架には驚きが満ち満ちています。今日もそんな驚きを共に味わいたいのです。今日はまず、イエス・キリストが十字架への道を歩んでいかれるとき、十字架にかけられるとき、どんな思いでおられたかということです。第一番目に、イエス様は決して父なる神様から使わされて、いやいやながらこの世界へ、それも十字架へと歩まれたのではないのです。第一ペテロ2章の24節、そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。ここにはっきりと、自分から十字架の上でとあります。イエス様がこの世界に来られた目的は、大事業を成し遂げるためでした。イエス様が成し遂げようとした大事業、それは何も会社を起こそうとか、そういったことではなくして、実は十字架にかかって死ぬということが、イエス様が成し遂げようとされた大事業だったのです。ですからその目ははっきりと十字架に向けられていました。今日も、明日も、私は十字架に向かって進んでいくのですと、行かねばならないとイエス様は歩まれたのです。エルサレムで祭司長律法学者たちによって殺されねばならないと語られたイエス様。とんでもありません。そんなことがあなたに起こるはずはありませんし、起こってはなりませんと、とどめようとするペテロに向かって、サタン、下がれ。あなたは私の邪魔をするものだとおっしゃったイエス・キリストは、ただ黙々と十字架への道を歩まれたのです。ですから裁判の席で次々とイエス様に不利な証言が飛び出したとき、ピラトが驚くほどにイエス様は黙りこくっていました。何の弁解弁明もしようとしないでいることにピラトは驚いたのです。毛を刈る者の前に黙っている羊のように黙ってその道を歩まれたイエス様。しかし十字架に向かわれるイエス様のもう一つの面を見ることができます。それは十字架を前にして恐れおののいておられるイエス様のお姿です。マタイ26章の37節から、それからペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。逮捕直前のゲッセマネの園と言われる園でのイエス様のお姿は異様です。ゲッセマネ、その意味は油絞りという意味です。オリーブ油を絞ったことから付けられた名前です。まさにイエス様はこの油絞りの園で本当に血を滴らせるような汗を流して、うめき祈ったのです。そこには、実に古い古い大きな幹のですね、オリーブの木が何本も身をよじるようにして立っていますが、そんなオリーブの木にも似て、イエス様はこのオリーブ、このゲッセマネの園で、身をよじりながら、うめきながら、怯え震えながら祈っておられるのです。 あんなに十字架にかかって死なねばならないと、ここまで歩んでこられたイエス様が、いざ目の前にその時が迫ってくると、震えおののいているのです。一体、どういうことなのでしょうか。臆病風に吹かれて尻込みをしているのでしょうか。このゲッセマネの園のイエス様の死ぬほどに悲しみもだえておられる姿を称して、あの宗教改革者マルチン・ルターは、この方ほど死を恐れた者はかつていなかったと述べました。私たちは十字架を目の前にして恐れおののいておられるイエス様の心について軽々しい判断をしてはなりません。今イエス様が迎えようとしている十字架の死の本当の恐怖を私たちはよく知らないからです。平安に死んでいった人々、見事な死に様で行かれた方々、感動的な態度と言葉を残して死んでいった人々、私の心の中にもそのような多くの先輩たちの姿がいっぱい詰まっているのですが、そのような人々の死に様からイエス様のうろたえ叫びを比べて、なんだイエス様は大したことないやつだと決して言ってはならないのです。ユダヤ人の間で死刑の方法、十字架刑はありませんでした。もちろんイエス様の時代にはユダヤ人は死刑をする権利を持っていなかったのですが、ユダヤ人たちがそれ以前に犯罪人を処刑しようとするときには、剣で刺し殺すという方法、首を絞めて殺すという方法、火炙りで殺すという方法、囚人の前に別の死体を運んできて、囚人と向かい合わせにしてぐるぐる巻きにして、そして自由にするという恐るべき死刑の方法。この死刑は嫌ですよね。死体をくくりつけられて、決して自分で話せないように、離れることができないようにくくりつけられて、しかし自由にどこへでも行くのです。食事するときにも食べるんです。眠るときにも眠れるんです。でも目の前に別の死体がくくりつけられていて、だんだんだんだん腐っていく、その毒素がこっちにも回ってくる。最後は本当にですね、恐怖の中で死んでいくという方法です。パウロはその死刑の方法を知っていましたので、ローマ書の7章のところで、ああこの死の体から誰が私を救ってくれるでしょうかと叫んでいるのはそれを指しているのです。パウロは自分の目の前に死体はありませんでしたが、自分の心の中にまさに悪臭を放つ死体のような自我があることを知って、誰がこの死の体から救ってくれるかと叫んでいるのです。そんな死刑の方法がありましたし、もう一つはおなじみの石打ちの刑というですね、死刑です。こうしてユダヤ人たちが囚人を死刑にして、特に悪質な囚人はどうしたかというと、その後で死体を木にぶら下げたのです。木に吊るしたのです。そして木に吊るされた死体は、そのものは呪われたものとされたのです。木に吊るすことによって、人間社会からも追放して上に上げ、神からも呪われ、人と神から捨てられ呪われたものだ。それが木につけられ、木にかけられたものの持っている意味でした。それは、旧約聖書の申命記の21章の22、23節にある言葉からです。読んでいます。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。ですから、このような聖書の言葉を嫌というほど知り尽くしていた ユダヤ教徒の中で生まれ育ち、ガチガチのパリサイ派の一人として先頭を切っていたパウロは、木にかけられて死んだ者、すなわち十字架につけられて死んだイエスは、呪われた者、人に捨てられ、それ以上に神に呪われて死んだ、軽蔑すべき、椿を吐きかけるべき、ものとして移ったのです。ところがです。呪われて木にかけられたあのナザレのイエスが、なんとパウロの前に現れてしまったのです。復活されたイエス様の方からパウロの前に姿を現されたのです。この出来事はパウロのこれまでの生き方と信仰を根底から覆すものでした。はい、このナザレのイエスという男は誰なのか、何者なのか、あの十字架は一体どういうことだったのか、十字架で呪われたものとされたイエスが、しかし神によって蘇らされたとはどういうことなのか。イエス様の十字架と復活、十字架で呪われたイエス様が神様によって蘇らされた。この事実をもって、パウロが精通していたはずの旧約聖書に光を当ててみると、すなわちイエス様の十字架と復活という出来事をもって旧約聖書を読み直してみると、なんと閉じられていた扉が開くように、一つ一つ開くように、旧約聖書の一つ一つがパウロに見えてきた、分かってきたのです。まさに目から鱗の体験をパウロはしたのです。イエス様の復活と十字架と復活、それこそがパウロの人生を変えたのです。そこでパウロは、今日開いていただきましたガラテヤ書の中で、呪いという点から十字架を仰いでいます。呪い。皆さん、呪いという言葉好きですか？あなたの一番好きな言葉を書いてください。呪いなんですね。インターネットの世界というのは怖いですね。私、呪いということにですね、今回取り上げるということで、呪いという検索をしたんです。最初に出てきたのは何だと思います？あなたの代わりに呪ってあげます。そういうホームページが開かれて、私ももう本当に殺してやりたいほどの人がいて、しかし私は呪ったら、なんとその人は3ヶ月で死にました。だから私の呪いには、ね、効果がありますので、ね、ただで呪ってあげます、お金をくださればもっと嬉しいですがとですね、書いてありましたがですね、いろんな人がいるものですですね。この家は呪われているとか、この家系は、この血筋は呪われているとか、先祖の呪いがかかっているとか、この土地は、この町は呪われているとか、なんだか、オカルト映画か、ホラー小説のような嫌な響きですよね。私たちは、そんな呪いなんて聞きたくないと思います。そんな言葉は私とは関係ないと聞き流したいところです。しかし、パウロは、ガラテヤ書の3章の実節、今日読んでいただいたそのもう少し先、こうあるのです。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。この言葉に照らすとき、皆さん、私たちはみんな生まれながらにして呪いのもとにいるのです。神様の律法を定めのすべてを完全に守らなければ、その一つでも破ったならば、その人は神の呪いのもとにあるというのです。神の呪いとは、神様の罪に対する大きな怒りと憎しみから来るものです。神様は清い正しい方ですので、罪を激しく怒られ、 呪われるお方なのです。しかし私たちはそのように聞いてもちょっとピンとこないのです。私たちは自分は神から呪われるほど悪くはないと考えてしまいます。罪がないとは言わない。罪があることはわかる。だけど呪われるほど悪くはない。私にはこんな良いこともあるし、こんな良いこともしたし、呪われるべき人は、ああいう人、こういう人、私は違う。しかし私たちは、自分の罪に対して本当に甘いというか、いい加減に考えてしまう傾向があります。特に日本人である私たちは、人格的な神様という考え方が、どこかで抜け落ちている国民性を持っています。ですから神を恐れるとか、神が罪を怒り罪を憎まれるということがどうもあまりピンとこないのです。ですからそのような罪に対して怒られる神様のことを深く知らないので、ピンとこないので、その結果罪を非常に軽く考えてしまう傾向があるのです。そんな済んでしまったことは水に流して忘れましょうよ。昔のことだから、小さいことだから、誰でもやっていることだから、そのようにいい加減に罪を扱うのです。しかし罪は決して水に流すこともできなければ、済んでしまったことだから、昔のことだったから、時効です。時間が押し流してくれましたと、決してそのようなものではないのです。清く正しい神様は、罪に対しては必ず、怒りと裁きを持って臨まれるお方です。罪に対して呪いを持って裁かれるお方、それが神様なのです。ですから私たちはまずこの清く正しい神様の前に、自分がその怒りを受けるべきもの、呪いのもとにある存在であることを深く深く知らされる必要があるのです。聖書が教える呪いとは、神と人から完全に断絶され、断ち切られて、見捨てられて、地獄に落とされる経験を指します。地獄とは神に見捨てられた、呪われた場所です。もはやそこには何の希望も平安も喜びも慰めもない、ただ絶望があるだけ。罪が支払う報酬は死です。その死が表していることこそ、神から見捨てられ呪われて地獄で永遠に絶望し続けるその状態を指しているのです。でも私たちはそのように聞いても、私はいくらなんでもそんな目には合うはずがないと鷹をくくってしまいます。悪魔は私たちの心を鈍くさせて、何の裏付けもないのに、平安だ平安だ、大丈夫だ大丈夫だと偽りの平安で私たちを騙そうとするのです。自分こそが神に捨てられ呪われるべき罪人であることを自覚して、その呪いがいかに恐るべきものであるかを私たちは知る必要があります。私たちがそれを深く知るとき、初めて、それを理解したときに初めてイエス・キリストの十字架の恵みと愛の大きさも理解されるからです。ガラテヤ書の三章の十三節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。自分自身が神の呪いのもとにある存在であることを深く知らされたその心で、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見るとき、そこになんと木にかけられたイエス・キリスト、人に捨てられ 神に呪われたイエス・キリストのお姿を見るのです。私たちはよく、旧約聖書の神様は恐ろしい裁きの神様だけれども、新約聖書の神様は親しみやすい優しい愛の神様だと考えてしまいがちです。違うのです。旧約の神様も、新約の神様も同じ罪に対して激しく怒られる恐ろしいお方であり、同時に優しい愛の神様でもあるのです。旧約聖書を皆さんが読むときに、もう時々うんざりするほど、罪を犯す民や偶像に走った民に対して、情け容赦もなく、裁きの剣が振り下ろされて皆殺しにされる、そんな場面を目にするとき、なんと残酷な、とてもとても読んでおれないと思うような箇所に触れるでしょう。しかし私たちはそこに、神様が罪に対していかに恐るべき裁きと呪いを持って臨むお方であるかを、ありのままに見せられているのです。しかし、そんな旧約聖書から新約聖書に目を移すと、そこには優しいイエス様の微笑みがあって、なんだか穏やかな嵐の後の静けさのような雰囲気にほっとするかもしれません。旧約の神様と新約の神様では、神様変わってしまったのでしょうか？いいえ、昨日も今日もいつまでも永遠に変わることのない神様は、全く同じなのです。神様は罪に対して同じく激しく怒り、憎しみを表されるお方なのです。しかし、新約聖書の中で、神のその恐るべき怒りが、憎しみが、呪いが、ひとまとめにして、あの十字架のイエス様に振り下ろされたのです。最初に触れましたように、イエス様は自分から十字架への道を歩きながら、しかも恐れおののいていたと言いました。イエス様にとっても、この父なる神から捨てられ、呪われ、罰され、地獄を経験するということの恐怖が、いかに恐ろしいものであったかを、そのイエス様の怯えから知らされるのです。十字架という木にかけられ、人から捨てられるという、その経験は耐えることができても、神から捨てられ、呪われて、何の希望もない、慰めも与えられない、絶望の地獄を経験させられるということは、まさに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、絶望的な叫びを上げるしかない、恐怖なのです。イエス様でさえ、怯え、震え、おののいて、できればそこを避けたいと願うほどのこと、それが神から捨てられ、呪われるということだったのです。イエス様はその恐怖を知っておられたので、あれほどにゲッセマネの園で深く恐れもだえ悲しみのあまり死ぬほどだと言われたのです。私たちは自分の罪をいい加減に考え、神の罪への怒りや呪いなど、そんなものを私は大丈夫、私は特別やからとせせら笑ってしまうのは何にも分かっていないからなのです。私たちはゲッセマネのイエス様の姿のうちに、そしてあの十字架の上で絶望的な叫びを上げておられるイエス様のお姿のうちに、いかに神が罪に対して憤り、憎み、怒られるお方であるか、その呪いがいかに恐るべきものであるかを知らされるはずなのです。しかし、その上で、あのイエス様の恐れと悲しみ、おののきと叫びは、私の罪のゆえ、私の身代わりであったことの素晴らしさをも知らされるのです。私が受けるはずだった神の裁きを、神の呪いを、そんなにも、大きな恐怖、苦しみ、絶望だったそれをイエス様、 私に代わって受けてくださったのですね。ありがとうとイエス様に言うはずなのです。あなたの十字架の死のゆえに、私はもはや呪われない。神に捨てられることはない。その裁きを受けることがない。その素晴らしさに胸を躍らせながら主に感謝すべきなのです。時々私たちは、自分に何か思いがけない悪い出来事が起こったりすると、すぐに、これは神様から私のやっている何かの罪の罰かもしれないと考えてしまったり、子供が何かいたずらをして子供を叱るときに、そんなことをしていると神様の罰が当たるよなんてですね、クリスチャンでも言ってしまう。何気なくそのように考えたり言ってしまうのです。しかし、イエス・キリストの十字架の身代わりの死を知っている者は、決してそのように考えたり言ってはなりません。それは主の恵みを、イエス様の恵みを、十字架の恵みを小さくしてしまう言葉です。十字架の死は十分ではなかったというのと同じなのです。あの一回限りのイエス様の十字架の死によって、もはや呪いのもとに私はいない。神様の罰が私に当たることはない。私たちはそのことを本当に喜びの中でしっかりと覚えているべきです。何かの事故にあったり、重い病気にかかったり、悲しい出来事、不幸と言われるようなそのような出来事に陥るときに、私たちの心の中に必ず出てくる思いは、どうして私だけが、どうして私はこんなに辛い目に、という、どうしてという思いです。でも、つい私たちは、そんなときに思い出したいのです。あの十字架の上で、そのようなどうしてを全部引っかぶって、イエス様が、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたその叫びは、私たちの一切の呪いを、不幸を、悲しみを、罪の裁きを一身に受けられたイエス様のどうしてだったのです。ですから、私たちは決してどうしてと問いかけてはならないのです。これは神の裁きかもしれない。何かの呪いかもしれない。いいえ。決してそう考えてはならないのです。しかしそれは、イエス様は十字架の死によって私の身代わりとして呪われ捨てられて死んでくださったと信じる人々にとってだけ与えられる素晴らしい祝福です。信じない者は今もなお神の呪いと裁きのもとにとどまり続けているのです。ヨハネの福音書3章18節。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。信じない者はすでに裁きのもとに、言い換えれば神の呪いのもとにあるのです。ですから、私たちはいつまでもその呪いのもとにいる必要がないのに、そこに自ら降り続けていることになります。一刻も早く、私たちの呪いを代わりに受けて死んでくださったイエス・キリストの十字架のもとに逃げるべきです。呪いの場から、許しと祝福のもとへ、十字架のもとへと、私たちは逃げ込む必要があるのです。私たちが降り続ける場所、それはイエス様の十字架のもとです。聖歌の396番、旧新ともに396番、十字架の陰にという素晴らしい賛美があります。歌いませんがちょっと読んでいます。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえこの身を主よ、十字架の陰にとこしえまで。十字架の陰に行きし時に、御神の愛を悟り得たり、十字架の陰を求め続けん、険しき坂を登る時も、 十字架の影をいかで離れん、御国の角にいる日までは、おらせたまえこの身を主よ、十字架の影にとこしえまで。私たちは、この聖歌のように、いつまでも十字架を求め続け、十字架の影に降り続けるものでありたいのです。私たちがいるべき場所、離れてはならない場所は、この十字架の下で、十字架のイエス様を仰ぎ見続けるということです。パウロは、このガラテアの地方に行ったとき、このガラテアの人々に、イエス様の十字架がまるで目で見えるように、ありありと語ったのです。そして、この十字架のイエス様を見て救われるように、そして見続けて信仰生活を続けるように、信仰生活はイエス様の十字架を仰ぎ見つつ、ただひたすら十字架を仰ぎ見つつ歩むところにあると教えたのです。ところが、いつの間にかガラテアの人々は迷わせられて、十字架のイエス様から目を離して、自分の力で、自分の努力で、自分の頑張りで、なんとか、やろうと、頑張り始めたのです。十字架から目を離して、十字架の愛と恵みに促されて生きることをやめて、自分の頑張りでしようとしたとき、それはどういうことか。21節、今日の御言葉。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。十字架の恵みを忘れて、十字架に目を向けることを忘れて歩み出すとき、それは神の恵みを無にし、十字架のキリストの死を無意味なものにすることなのです。ですからパウロは激しい叱責の言葉を投げつけるのです。ああ、愚かなガラテア人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。今朝、私たちも再び新たな思いを持って十字架を仰ぎみたいのです。呪いのもとにある私たち。呪いのもとに生まれ、呪いのもとに罪の道を歩み続けてきた私たち。しかしそんな私たちの呪いを代わりに受けてくださったイエス・キリストの十字架に目を留め、そこに示された驚くべき神の愛と神の許しと恵みに、今朝も浸り、そして浸り続けたいのです。すべてはそこから始まるからです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。